私たちを愛して十字架にかかり、三日目に見られた主に期待しながら、御事に行きたいと思います。ここのある方はお座りください。今日の1分動画ですけれども、今日の1分動画はですね、先週に続きまして、黙示録の観覧時代の後半の7年に起こります、3年半に起こります、7つの8の2回目、後半ですね、見ていただきたいと思います。
皆さんこんにちは。今回は7つの8の裁き2です。前回に続いて第5、第6、第7の8の裁きを見ていきましょう。第5の8が獣の座と獣の国にぶちまけられ、獣の国は暗くなるとあります。復興したローマ帝国のことかもしれませんし、反キリストが支配する全世界のことかもしれませんが、獣の国に不安と苦しみが覆うようになると思われます。また腫れ物とありますが、これは第1の8の腫れ物がさらに悪化しているものと思われます。第6の8がぶちまけられ、大川ユーフラテス川が枯れます。その枯れたユーフラテス川を中国やインドなど東の国々の軍が渡り、ハルマゲドンに向かいます。そして世界中の軍がハルマゲドンに集まり、反キリストをリーダーとしてエルサレムに向かって進軍することになります。最後の8である第7の8が空中にぶちまけられると、ことは成就したと大きな声が御座から語られます。この後、大バビロンの崩壊と反キリスト軍の破滅という2つの大きなことが起こります。ここで大きな地震が終わりの印となります。反キリストとその同盟者は、それまで反キリストに協力してきた大バビロンを攻撃して滅ぼします。その後、反キリストは世界の国々の軍を率いてエルサレムを攻撃し、その半分ほどを占領します。しかし、まさにあわやという時に、キリストが全ての聖徒を率いてオリーブ山に再臨され、反キリスト軍を徹底的に打ち破り、神の圧倒的な勝利が表されます。この大バビロンの崩壊と反キリスト軍の壊滅という2つの出来事は1日のうちに起こると思われます。反キリストと偽キリストは生きたまま地獄に投げ込まれ、サタンは千年間縛られ、底知れぬところへ投げ込まれます。この後、キリストが王となられる素晴らしい時代、千年王国がやってきます。それではまた。
はい、ありがとうございました。後半の、7つの8の後半ですね。この時クリスチャンはもう本来言いませんけれども、それが終わった後に、空中再臨、地上再臨のイエス様がやってこられて、そして、反キリスト軍をですね、壊滅させて、そしてその後千年王国が始まります。復活した、天に帰ったクリスチャンは復活の体をいただいてですね、地上にやってくる。この地上に千年王国ができるんでね、それをね、楽しみにしたいと思います。こういう話をすると、それだけで楽しくて1時間過ぎてしまいますが、今日はそれにしませんけども、私たちの希望はその千年王国の後に新天新地がありますので、それがね、一番大きなポイントですけれども、そのことを覚えていただきたいと思います。で、今日はですね、もう一つ見ていただきたいことがあります。それは、聖書ってこんなに面白いっていう、ブログをずっと書いておりましたが、それを YouTube で5月1日から発信するようになっております。すでに知ってらっしゃる方もいると思いますけれども、今試行錯誤していて、なんていうか、文章だけをバックミュージックを流したり、あるいは読んでもらったり、いろんな形をしていますのでね、ぜひ皆さんも見ていただいて、ぜひいいねをして拡散してほしいと思うんですね。そして神の言葉をどんどん広めていきなさいって神に言われているので、それと同時に意見があればね、こういうふうにした方がいいんじゃないかっていろいろ言っていただきたいと思います。今日はですね、5月10日の今日のやつを見ていただきたいと思います。それじゃあお願いいたします。
5月10日日曜日、癒されるまで何度でも祈る。それからイエスはもう一度彼の両眼に両手を当てられた。そして彼が見つめているとすっかり治り、すべてのものがはっきり見えるようになった。マルコの福音書8章25節。 イエスが弟子たちを連れてベツサイダに着いた時、人々は目の見えない人を連れてきて触ってやってくださるようにとイエスに願いました。イエスは目の見えない人の手を取って村の外に連れて行かれ、その両眼に唾をつけ、その上に両手を当てて、何か見えますかと聞かれました。すると彼は見えるようになったのです。彼は言いました。人が見えます。木のようですが歩いているのが見えますと。それからイエスはもう一度彼の両眼に両手を当てられました。彼がじっと見つめているとすっかり治り、すべてのものがはっきり見えるようになったのです。イエスが手を置かれた時、全く見えなかった目が見えるようになりました。最初は少しぼんやりと、二度目にははっきりと見えるようになりました。一度祈って完全に治らなくても諦めないでください。もう一度祈るのです。またイエス・キリストのところに来るのです。教会に来てイエス・キリストの名によって手を置いて祈るのです。ある時は一度で、ある時は二度で、もしかしたら三回、四回と何回も祈ることになるかもしれません。でも必ず完全に癒され、治る時がやってきます。イエス・キリストはその病気のためにも十字架にかかられたからです。イエス・キリストは癒してくださいます。イエス・キリストはあなたとあなたの家族を愛しておられるからです。
はい、ありがとうございました。それそのままですね、ちょっとつけてほしいんですけど、長崎教会のホームページを出してくださいますか。長崎教会のホームページを出してください。はい、はい。そしてこれは長崎教会のホームページです。これはあのスマホ版じゃなくて、あのインターネット版ですけど、スマホ版もあります。でこれをそしてスクロールして上げてください。そうしますと、ゆっくり上げて、ゆっくりゆっくり、いきなりポンっていかないで、ゆっくり上げて、もう一遍最初から分かるように、これが最初できます。そしてスクロールして上げていってください。ゆっくりゆっくり上げていってください。はい、そうしますと、はい、もっと上げて、これがですね、ここに右にブログ、あ、止めないで、止めて、ちゃんとしどりまあいいや、はい、じゃあ分かりました。ここが、これがですね、この真ん中のところですね、ここが、はい、刺してあげて、はい、これここですね、これが、聖書とこんなに素晴らしい の YouTube になります。右はブログです、普通ので。それをクリックしてください。はい、クリックすると YouTube が出てきます。 今 YouTube が出てきますね。でそしてこれがこのページです。その常に新しいのが毎日入りますので、そして一番左の、一番上の一番左の端、それですね、それが新しいやつですね。でそれをクリックしてください。古いのも見れます、全部で。今下に下げて、ちょっと下げて、下げてください、下げてください。はい、はい、そしたらね、もうこれつけてますけど、このいいねを押して、もうこれついてますから、あの ここがいいねです。これをしたらいいねです。なぜいいねを押してほしいかというと、少しでも多くの人に拡散したいからですね。でその次、共有ってところがあります。はい、そこを押してください。そこを押しますと、ツイッター、フェイスブック、いろいろ出てきます。ね、 でツイッターでツイッター、まあ、例えばツイッターをやりますとツイッターをしてください、はい、できます。そしたらこのツイッターのところもうやりませんけど押すとこれがツイッターで拡散されます。はい、はい、ありがとうございました。フェイスブックではフェイスブックで拡散ができます。で神様が神の言葉を広めなさいってはっきり語られているので今いろんな方法で広めていこうとしてますけれども、ぜひですね今オンラインされている皆さんもですねこれを読んで、でまたいろんな方に拡散していただければと思います。メールでも送れますし LINE でも送れますので、おそらく iPhone を持っている方はスマホだと LINE で送れると思いますし iPad でもできると思いますので、ぜひですねいろんな方に拡散してあげればと思います。それでは、ね、よろしくお願いします。それじゃあ聖書の方に帰っていきたいというふうに思います。今日はルカの7章の2節からですね、2節から見ていきたいというふうに思います。ここのところはさっき言いましたように百人隊長のしもべ、しもべっていうのはね、奴隷ってことを意味するんですけれども、でもこの場合は青年とか少年と訳せる言葉で、この百人隊長はこのしもべを、まあ、自分の息子のように非常に可愛がっていた、大事にしていたと思われます。でその自分 の百人隊長の、まあ、少年のように子供に可愛がっていた、まあ、しもべが病気で死にかけたわけですね。でそれでイエス様のところに、助けを求めてやってくるわけですね。でこの時にマタイの福音書にも同じ記事が書いてあるんですけども、マタイの福音書は自分が来ています。ただルカの福音書は、ユダヤ人の長老を送ったと書いてありますね。でこっちの可能性が強いなと思うんですね。ユダヤ人の長老を送ったというのは百人隊長は立場ありますけれども異邦人なんで、どうもこの後を見てみたらすごく謙遜な人だったので直接言いに行くのは失礼だからユダヤ人の長老を通してお願いに来た。ただ誰かを通してきても結局その人が通してきていても本人が願っているので、だからマタイの方ではね、百人隊長は自分から来たように書いてありますけど、いずれにしても百人隊長は願ったんですね。で来たわけですね。見ていきますよ、2節から。ところがある百人隊長に重んじられている一人のしもべが病気で死にかかっていたと、ね、死にかかるような病気でした。百人隊長はイエスのことを聞き、元にユダヤ人の長老たちを送ってしもべを助けに来てくださるように願いしたんです。イエス様のことを聞いたわけですね。つまりイエス様が病気を治しているよとか、イエス様が奇跡を行っているよということが、まあ、当時すごく噂になっていて聞いたので来たんですね。で大事なことなんですけれども、皆さんの周りの方々はイエス・キリストが病気を治すことを知っていらっしゃいますか？皆さんの周りの方々はイエス・キリストという方のところに行くと解決、問題を解決する、この方に祈ると奇跡が起こるということを知っていらっしゃいますかね？今日本では私たちが明かし、まあ、語らなければ、伝えなければ、明かしなければ、そういう情報はほとんど流れてないんですね。この時はそれを知ってたから、この百人隊長は自分のしもべが本当に死にかけた時にイエス様のところに、まあ、飛んできた、あるいは使い送って何とかしてほしいと言ってきたんですね。ナーマンの話をね、先週もしたと思いますけども、ナーマンはアラムの将軍でイスラエルと関係なかった敵だったのに、イスラエルから連れてきた女奴隷が、いやイスラエルに行けば預言者がいて直してくれますよっていうことを聞いたからわざわざ来たわけですね。知らないと来れないんです。で私たちはイエス様が、イエスキリストという方が病気を治してくださること、イエスキリストという方が祈ると答えてくださること、イエスキリストという方が解決してくださるということをもっといろんな方法で人々にね、分かち合っていく、伝えていく、まあ、明かしていますけどクリスチャンはこれをねしてほしいんです。そしたらそれを知ると来れますけれども、知らなければ変な宗教に行ったり、病気になったらお医者さんに行くことはいいことですよ、ね、医学に頼ることは悪いことじゃありませんけども、神に会って頼ることはね、でももうお医者さんがダメだと言ったらダメだという絶望しかないわけですね。でもイエス・キリストは治してくださるんです。イエス・キリストは今も生きていて奇跡をなされるんです。そのことをもっと聞かれるたびごとに使えてほしいんですね。で伝えるとですね、素直に聞いてくださる人とね、笑う人がいるんです。バカじゃねえかって、今でもそんなこと信じてるのって、あなたの頭は全盛期とかね、いい人本当にいるんです。でも伝えておいてください。その人が自分が病気になったり、本当に自分の大切な人が病気になったり、医学では手が届かなくなった時思い出します。そして来ることってしばしばあるんです。今その人が聞かなかったからといって、今その人が笑うからといって、今その人がバカにするからといって、伝えることを語ることをやめちゃいけません。私たちは伝えて分かち合っておくのです。そうするとどの人にも この場合は病気でしたけど、病気に限らずいろんな問題が起こった時に、その人の人生に神様が降り始めるんですね。人生ってね、そんないいことばかりじゃありませんから、むしろ困難の方が多いような気がいたします、ね、神様を知ってるとその困難を通して神の祝福を見るわけですね。だからぜひね、そうしてほしいね。ちょっと、ね、今日のテーマからずれましたけどね、元に戻りますね。でこの百人隊長はイエス様のことを聞いた、ね、その知ったので、そしてすぐにユダヤ人の長老たちを送って、身元イエス様の身元にユダヤ人の長老たちを送って、自分で直接来ないで、イエス様は、まあ、人としてはユダヤ人だったから、ユダヤ人の長老を送って、まあ、分かりやすく言えば、まあ、立場あるというか聞いてもらいやすい人を送ってお願いしたわけですね。イエス様頼んでくれないかって、そしてしもべを助けに来てくださるようにお願いしたと来たわけですね。そしたら4節、イエスの元に来たその人たちは、その長老たちは熱心にお願いしたと、ぜひこの人の言うことを聞いてあげてください、この長老の助けてあげてください、このしもべを助けてくださいって。なんで熱心にお願いしたかというと、この人はあなたにそうしていただく資格のある人です、この人は私の国民を愛し、私のために街道を耐えてくれた人です。こう言ったわけですね。この百人隊長はどういうことかというと、異邦人ですよね。まあ、おそらくローマ人でしょう。だけど、この場合はユダヤ教です。この場合はね。ユダヤ人のシナゴーク、ユダヤ教のユダヤ人を愛して、その街道を耐えたんですね。ユダヤ人というのは残念ながらね、聖書の時代から今に至るまで、多くの場合、すごく優秀なにもかかわらず、迫害を受けてきました、民族として。この歴史的な一番代表的なのはナチスのことがありますけど、ナチスだけに限らず残念ながらユダヤ人の歴史を見ると迫害の繰り返しだったんですね。まあ彼らがすごく金融とかお金に、ね、貯めてる理由は、そうしないと自分たちが生きてこれなかったってよかったからですね。でそのユダヤ人たちをこの百人隊長はすごく大切に思い、まあ彼らの信じているそのユダヤ教の街道を耐えてあげたわけですよ ね。だから彼らにしてみたら、この人たちはこの人は特別なわけです。だからぜひ聞いてあげてほしいってこう言ったわけですね。で一つ目のポイントなんですけども、この百人隊長は本当にこの自分のしもべ、普通なら奴隷だから、ちょっと悪い言葉を使えば家畜のように扱っても、当時良かった時代、良いことはないんですよ、本当は良くないことは、そういう時代だったのに、このしもべを本当に大切に思って息子のように愛していた、本当に愛していた。だからどうしても治してやりたかった、どうしてもこの病気を治してやりたかった、治してほしかった。でそのまずこの息子に対、息子というかこのしもべに対する愛情、それとイエス様のところに行けばきっと治るって、イエス様だったら絶対治してくれるっていうイエス様に対する期待感、信仰ですね。で私がよく言いますけど、愛によって働く信仰、この人はこの本当にこのしもべを愛していて、そしてイエス様と言えば治るっていう愛によって働く信仰を生かしてイエス様と来たんですね。で私たちもね、自分の問題であっても、皆さんにとって大切な誰かのことであっても、どうしても解決してほしいって、まあ誰かのことをね、この人助けてあげたいって、でも自分はどうすることもできない、何とかしてあげたい、でもどうしようもないっていう時にイエス様のところに来るかどうかです。例えば今子供たちは、私は長女が今一緒にいますけども、長女以外は北海道、それから東京、神奈川、岐阜、大阪でね、みんな知ってるわけですね。で大学生もいましてですね、この前末っ子の大学生話しましたけど、今4年生の子がいるんですね。まあ、おそらく院に行くと思います。助産師ですね、助産師の資格を守るためには院に行かないといけないみたいだから、助産師の資格を取りたいために行く可能性があります。今4年生なんですね。でコロナ騒動が今あってちょっと大変な状況なんですよね。 でもね今まで仕送り1円もしてないし、こういう状況になっても仕送りもできないというか、こちらが大変な状況ですからね、そういう状況なんですよね。ところが、まあ、祈っていたわけですよね。ね、ちょっと進学のこともあるしね。そしたらですね、この子は奨学金で生きてるんですね。奨学金って返さないでいい奨学金ね、給付奨学金。その一番大きな奨学金をくださった団体からメールが届いたんです、先週。なんで届いたかっていうね、皆さんコロナでアルバイトもできない大変な状況にいらっしゃるでしょうってね、つきましては一時金として、何月何日に5月に振り込みますからって言ってね、その一時金は毎月もらってるに等しいぐらいの大きな額なんですよね。びっくりしますね。あれでね、いきなり LINE が来てですね、お父さんってね、こんなメールが来たんだけどとか言ってね、おおってね、もう本当に神様に感謝だとか言ってね、いや本当だねってね、送りました。もう肉の父親が何もできないけど、天の父なる神様は覚えていて本当に祝福してくださるねって言ってね、言ったんですね。 でも私は祈ってたんです、ね、何もしてやれないけど神様よろしくお願いしますって。そしたら学費は減るし、奨学金が十分もらってるのにまた来るし、末っ子の方は OB たちがすごくね、みんなが心配してくれて、これはもう有志ですよ、有志の OB たちが集めて助けてくれるし、見事ですよね。もちろんその人たちに感謝です、本当にその人たちに感謝です。でも祈る時に神様はそういう御手を伸ばしてくださるんですね。でこの時もこの百人隊長は本当にこの署名のことを愛していて直してやりたいけど、どうすることもできない、何もできないっていう時にイエス様のところに、ね、送ってね、どうかお願いですってこう来たんですよね。で皆さんね、私にはイエス様がいるのです。離れてたら手を伸ばせない、やってあげたくても何もできない、はーって落ち込まないでください。キリストのところに行けばいいのです。イエス様のところに行けばイエス様が手を伸ばしてくださる。それはあなたよりももっと大きな助けだったり、あなたにできなくてもイエス様にできないことはないからしてくださるんですね。でこのキリストをね、まず私たちが知って、そして多くの人にね分かち合ってほしいと思うんですね。でで、そしてね、そしたらイエス様はですね、すぐにね、彼らと一緒に行かれたって、もうすぐにね、分かった、じゃあ行ってあげようってこう下る。そして百人隊長の近くまで来た。百人隊長の家からあまり遠くないところに来られたとき、面白い表現ですね。近くに来たってことでしょう。あまり遠くないところに来た。長崎教会のあまり遠くないところってどこのあたりでしょうかね。ね、あまり遠くに来たと。その時に、その百人隊長のお家から、ね、百人隊長は友人たちを使い出してイエスに、今度は友人です、使い出してイエスに伝えた。主よ、わだわだおいでくださいませんように、自分は異邦人で、まあね、イエス様あなたは、まあ、救い主ですよ、でも人としてはユダヤ人だったから、当時、ね、あんまり交流はなかったからね、そういうお家に招くってことはあんまりなかったからね、あなたは私の屋根の下においでする資格は私にはありません、救い主だしね。これは日本人的ですけど本当に謙遜です。とてもとてもそんなあなたをお家にいる資格は私にはないです。でもですから私の方から伺うことさえしておると存じましたと。だから長老にね、ユダヤ人の長老に頼んだんですって。ただここなんですよ、ただお言葉をいただかせてください。これ言語ではね、アワードってのはワンワードって意味ね、一言でいい、一言くださいって、一言でいいんです、一言でって、もういっぱいいらない、一言でいい、アワード、一言でいいから一言ください、いただかせてください。そうすれば私のしもべは必ず癒されます。これすごいんですよ、必ず癒されますってね、必ずって入ってるんです、言語でも。だから一言でいい、わざわざ来てくれなくても大丈夫です、もうとんでもない、申し訳ない、でも一言あなたがおっしゃれば必ず治るから一言くださいって言ってくる。すごいですね、イエス様は一言言えば大丈夫だって。じゃあなんでそう信じれたか、そう信じてるかということなんですけれども、それはですね、大丈夫ですかね、今ちょっとねオンラインしてるのが落ちましたので待ちます、大丈夫ですか。で、ね、何かというとですね、と申しますのは8節、私もこの百人隊長も権威の下にあるものですが、ローマはね6000人の大隊っていうのがあったんです。これね、これね、6000人が一つの大隊なんで、大きなグループなんですね。で 100人隊長っていうのがいて、それが60隊で一つの大隊を食う、まあ、千人隊長は千人のグループですけども、でも本来は100人隊長っていうのがいて、これが60個あってで一つの大隊なんですね。で当時のローマ軍はすごく強かったんです。強い軍隊の特徴って知ってますか。秩序がすごくしっかりしてるんです。強い軍隊っていうのは秩序がしっかりしてるんです ね。で、まあ、もっと言う強い軍隊はね、愛によって秩序がしっかりしてるんですね。恐れ恐怖心でしっかりしてる、秩序がしっかりしてる軍隊ってのは強いけども脆いんですね。でも愛によって秩序がしっかりしてる軍隊というかグループっていうのはこれは強いんです。で、まあ、当時のローマ軍は強かった。そしてこの百人隊長、そういう人格者ですね、自分の死を横んだけね大事にするって。でだからここに書いてあるように、ね、自分もその千人隊長あるいは大隊の下にいるから言われたら従うし、逆に自分にも下に、ね、私も下にも兵士たちがいると、自分も従うし下にも百人兵士がいて、でその兵士たちに行けって言ったら行くって、行けと言えば行くし、当時のローマがそうです、ピシッとしてた、別の前に来いって言えば来る、ね、またしもべにこれをしようって言えばその通りにする、それ知ってたの。私でさえそうだからそうなるって。大丈夫でしょうかね、今。行けって言ったらなんで、来いって言ったらなんで、私が、これをしようって、お前がしろって。 そうなってくると権威がわからなくなりますね。昔お父さんはね、権威があったの。それが行き過ぎてた面もあったかもしれませんが、権威というのがありましたね。あとそれから先生も昔はすごい権威があった。それはいい悪いはちょっと横に置いといて、ね、今権威を学ぶところが少なくなっている気がします。まあ、社会は社会人になって会社になるとやっぱりそこをしっかりしないとあれかもしれませんが、ね、でも権威って大事なんですね。間違った権威は良くないですよ。応募は良くないですよ。でも本当にこの権威を学ぶことは大事ですね。でイエス様は権威がある。百人隊長は、ね、自分が言えば部下でさえ私でさえ従うし、私も言われたらちゃんと従いますと。ましてイエス様、あなたがおっしゃればもうあなたはもう、ね、権威そのというかもう本当に愛のある方で権威ある方だから、イエス様が言われれば病気であろうが従いますし、悪霊であろうが言う通りにします。ここなんですよ。権威があるから言ってくださればいい。イエス様一言でいいんですって言ったんですよ。皆さん知ってましたか？イエス様は権威ある方だって。自然よりも権威があるんですよ。言わないと思いますけどね。例えば雨を、ね、途中で止まれたら止まります。もしイエス様が言ったら、私本気で信じてます。言ったらですよ。一生のこと言わないでしょうけどね、あえて言ってね、どんな大雨でももうね、プタッと止まることは本当にあるでしょう。イエス様が言われれば、嵐をしてみたように自然界も主の言葉通りに従うし、病気も悪霊も主が言われればそれに従う。なぜか、イエス様が権威があるからです。この百人隊長は異邦人だったけど、イエス様には権威があるし、イエス様は愛の方だから必ずうちのこのもね、しもべを直してくれる。だから一言でいいんです。あなたも一言でいいから一言ください。しかも直接聞いてない、間接的にあってもいい。イエス様が言われたらその時その言葉は生きるから大丈夫って、こう信じてたんですよ。で、この信仰なんですね。主の権威をして主の言葉に対する信仰。皆さんね、主の言葉が発せられるとさ、そうなるんです。この場合は即座にその時になりましたね。これを聞いてイエス様はね、驚かれたんです。で、イエス様に驚かれたいですね、私たちも ね、ああ、ね、なんというこんな立派な信仰は見たことがない、もう長崎にも日本にもこんな信仰は見たことがないって言われたいですよね。弟子たちみたいに嫌ですね。ああ、いつまで我慢しなければならないんでしょうって言われたくないですね。そっち言われたら残念ですけどね。で、この時は ね、この驚かれてついてきた軍師の方に向いて言われたと。あなた方に言いますが、このような立派な信仰はイスラエルの中でも見たことがありませんって。異邦人だけど、選びのためにイスラエルの中にもなかったほどの信仰を彼は持ってた。新約時代は信仰を通して働くんです。しかも愛によって働く信仰は必ず神の答えを見ます、ね、それでね、答えた。で、そういった使いが帰ってみるとしもべは良くなってたんですよね。見事に、ね、こんな信仰見たことがないって、ね、その信仰通りになってたんですね。で、人吉にですね、ダビデ村上牧師、今熊本にいらっしゃいますけど、まあ、人吉で牧会されてますね。奥様はね、デバラ夫人って言うんですけどね、ダビデ牧師はね、今はもうね、本当にもう牧師でね、片岡大工さんが牧師をされていますけども、彼はクリスチャンになった時ですね、本当にクリスチャンになったんです。ただね、ギャンブルとお酒とタバコやっててね、借金がたくさんあったんです。まあ、本人が公で明かしてますからね、いっぱいあったんですね。でクリスチャンになって救われたんだけど、どうしてもそのいろんなことがあって、もう負債がなくなりそうにないし、お酒も好きだし、まだその頃ね、その後全部やめますけど、でね、彼はね、悩みに悩んでね、どうしたかというとね、自殺したら保険は下りないけど、事故で死んだら保険が下りるから、釣りに行って、熊本に滝がすごいとこがあってね、そこに釣りに行って、滑ってこの落ちたことにしようと。そして死ねば事故だから保険が下りると。そしたらその借金が全部なくなるし、家族もそれでなんとかなるということで、真面目に考えたんです。彼は真面目に考えて本当にね、そう思ったんです。その時ですね、奥さんって面白いですね、あれ、なんか主人がおかしいと思ったんですって。あ、ぜひ別れるようになってくださいね。デボラ夫人は分かった、あれ、なんかおかしいと思ったんですって。それでね、神様に祈ったんです。なんか夫はなんか調子が、様子がおかしいです、神様、夫を助けてください、何か分からないけどおかしいと思ってね、心配に祈ってたんですって。で、なんかね、で3日ぐらい祈ったのかな、なんか祈ってたんです、ずっとね。そしたらね、彼はついに決心してね、釣りに行ったんですよと言ってました。いざ飛び込もうと思って怖くてできないんですって。で帰ってきたんです。 で次の日ね、今日こそと思ってまた行ったんですね。でね、立つとこまで行くんですけどね、やっぱり怖くてできないんですってまた帰ってきた。で3日目ね、どうしようかってね、ちょっとお酒飲んでね、ほいで行って、でまだできないからまたお酒飲んでね、もう酔った勢いでね、よしと思って飛び込んだんですって。あ、これでわーってね、滝のところに飛び込んだ。滝のところにダーンってね、滝でダーッと落ちるから、滝のところに飛び込んで、あ、これで死ぬと思って、あーっと思ったらね、バーッとこうなんかね、流されたんで、ザーッてね。で、あー死ぬんだと思ったら、パッて気が付いたらね、ダーッとなってパッと気が付いたらね、浅瀬でこう立ってたんですって。ね、それで、あ、いや失敗したと思ってね、もう一遍行こうと思ったんですって、本当に。もう一遍飛び込もうと思った時に、はっきり聞こえたんですって。これ肉声で、彼が初めて、生まれて初めて来た神の肉声の声。その後にも肉声を聞いてないそうです。はっきり来たんですって。私のところに来なさいって。明確に声を聞こえたんですって。で、その瞬間、教会に行かなきゃと思ったんですって。私の来なさいって言われた瞬間。しかも、その声を聞いた瞬間、ものすごい神の声で、もう涙が止まらなかったんですって。私のところに来なさいって聞いた瞬間、もう涙が溢れてきて、もう止まらなくなったんですって。ほいで教会、まあ、濡れたままじゃなくて、浮いたからじゃなくて、教会に行った。そこからね、ギャンブル全くしなくなったんです。もう全くギャンブル、興味がなくなったから、全くしなくなった、ギャンブル。何にも。ただ、お酒とタバコはまだ好きだったんだけど、その後ね、ご存知のように、お酒もタバコも全部やめます。もう今、全くしてませんよね。ね。特にお酒は好きだったんだけどね、やめたんですね。この時の面白いんですね。一つはね、奥さんが何かまずいぞと思った時にね、何かわからないし自分は何もできないけど、主のところにまず行った、真剣に夫守ってくださいって真剣にね、よくわからないけど何かちょっと夫がおかしい、守ってくださいって真剣に乗ってたんですよ、真剣に乗ってたんですよ。夫はね、行ってもなかなか勇気がなくてできなかったんだけど、それでも強行したんだけど、で滝のところに行ってね、ダーって流されてね、でね、そんな滝で死ねないんでしょうと思ったけどね、見せてもらったけどね、下手したら死ぬなと思いました。でそしたらね、スーッと流されてパッと立ったってね、その時神の声なんだ、神の声。でも、まあ、彼の場合は自分から求めたわけじゃないけど、はっきり言葉を聞いたんだ。で主の言葉ってのは言葉自体に力がある、権威があるから、そのあのね、私に来なさいっても行かないって言うかもしれないけど、そんなことない。主が言葉が来たらね、その言葉に従ってしまえるね、力と権威と愛があるんですよ、神の言葉には。その主が言われたらそうしたくなるっていうか、そうできちゃうっていう、その力があるんです、主の言葉には。権威と力と愛があるから、で彼は言ったんですよね。本当にそこから彼の人生変わったんです。すでにクリスチャンだったけど、そこから本当に変わったんです。そこから彼は変わっていって、本当にギャンブルをやめ、次にはお酒もやめ、ね、タバコどっちかな、酒やめて、完全にやめて、そして本当に今はね、生き生きしてますよね。あの1回の死にかけて、もう25キロぐらい減ったのかな。もうそしてお医者さんに、運転は二度としちゃいけない、ね、仕事は一生できないって言われたのに、今運転バリバリにやって、片枠大工で8階建てのビルとか登ってますよね。もうまさに奇跡なんですよ。お医者さんがありえないって言ってますからね。なんていうか、カルテ付きの奇跡ですよ、これは。明確なね、思ってますね。だからここなんですね。でこれは奥さんが祈ったんです ね。でもう一つはね、何度か話しましたけども、今東京で活躍している、まあね、新しい人もいらっしゃるでしょうから、モーセデニシカル牧師、ヒカル君っていうのがあるんですね。まあ今牧師ですけども、30代中盤から後半かな、今はね。でこの子は、小さい時からクリスチャンホームで育ってた。で彼が高校生になった時にはお父さんお母さんが牧師になって、飯塚で牧師をしてたんです。で彼はバスケットボールが大好きで、小学校からずっとやってて、で中学校からかな、で高校では福岡の代表、福岡県代表になるぐらいだった。背は高くないんです。背は高くないのに県代表になって、その気になればバスケットで大学行ったんだけど、もういいって言ってやめ行かなかったんだけど、すごいスピードなんだから、スピードの正確さがすごいんですね。だから選ばれたんですけど、その彼がそのバスケット仲間とすごく仲良かった。で仕事するようになって就職したんだけど、本人がこう言ってました。毎日友達呼んでね、騒いでた。それはお父さんお母さんが牧師になって熊本に赴任したので、家にいなくなったから友達呼んでね。どうしてかというと、一人になると怖くて寂しくて怖かったんですって。だからみんなが帰ってしまうと何ともなくてね、もう飲んでないと寝れないから、それで寝たって。で朝起きたらね、いつもね、今日も一日始まるってね、ものすごい起きるのが嫌で、起きた時に今日も一日始まるって思ってね、もう本当に暗い気持ちでね、ため息のような起きたんですって言ってました。そして、ね、終わったらみんなわーって呼んでね、もう飲んで騒いで、それはなんかもう一人なのが怖かったって言うんですね。それで寝れないから、で飲んで寝ちゃうって。でも周りからそれで散々怒られて、 ね、周りにね。それでお姉さんからあの電話かかってきて、お母さんがね、もう光るいい加減にしなさいって言ったらね、分かったって言って、その日もやるわけですねそういう時だったの。その時お母さんが祈ったんですよ、神様に。神様ってね、あなたからいただいた子供をね、息子をね、まあ、一人息子だったからね、まあ、お兄さんもいますけれども、まあ、お母さんの子供一人だったから、ね、本当に申し訳ありませんって祈ったわけですね。本当にあなたにいただいた子供をこんなにして申し訳ありませんって、私の罪で許してくださいって、どうか神様この子を顧みてください、この子をね本当に現れてくださいって真剣に祈った神様にね。で、旧約聖書を読んでた。旧約聖書を読んでる時に、旧約聖書で神様が国を作り変えるのを見てね、はーっと神に語りかけたんです、ね、あのこうして国を作り変える私があなたの息子を作り変えれないと思いますかって、からいや、おできになりました、そうだ、私は国を作り変えた神だからあなたの息子も作り変えるって言われたんですよ、作り変えるって、ね、これでね、お母さんはね、ありがとうございますって感謝しますってね、信じたんです、喜んでたんです。で、ある時長崎カリスマ聖会というのは当時ね、平和会館でやってたから、会って来た時に、ご主人来た時にご主人がこのお母さんをついてね、あれ見てみろってね、あのね、すごい格好したセネガルドレッドヘアでね、髪の毛だけじゃなくてね、形もね、あんなすごい格好した子でもね、この、まあ、当時死の十字架って言いますけど、ね、死の十字架っていう教会はね、受け入れる素晴らしい教会じゃないかってね、まあ、自分若い頃やんちゃだったからですね、言ってね、素晴らしいとか言ったの。それでその子が近づいてくるからさりげなく逃げたんですって本当そう言ってました。そしたらね、追いかけてくるって、それでえって思ってよく見たらね、自分の息子だった、光くんだった、ね、約束を与えた時何も変わってなかったって、真っ赤したって失礼だな、なんかね、お母さんね、奥さんね、お母さんは思わずもね、返したってね、すいません、まだ変わっておりません、本当にすいませんって謝った時に、主は言われたんですよ、もう悔い改めなくていいって、あなたは悔い改めたじゃないかって、私は約束を与えただろうって、国を国って書いた私があなたの息子を作り変えると約束したじゃないか、信じなさいって言われたんですよ。で、彼女の、ね、偉いところは、ね、そこでね、悔い改めのやめたんで、分かりました神様、感謝しますって、今こういう状況です、このことも感謝します、あなたは作り変えておっしゃいました、必ずこの息子を作り変えてくださいます、ありがとうございますってね、信じて感謝に切り替えてね、信じたんです、言葉を神の約束と言葉を信じたんです。そしてその後ね、あのもう今日話しませんけど、アメリカに行くことになったんです。いろんな経緯があって、そのアメリカに、周りに子どもアメリカチーム当時いました、今は感謝ためにワイルキャンプと言いますけども、行くことになっていって、当時マージンが生きていたので、マージンさんの最後のセミナーの時に一番後ろに座ってたんで、一番後ろに座ってね、まあ寝てはいなかったんです、こうやって聞いたんです。で、まあ別に普通に聞いてたって、ああそうだなと思って普通に聞いて、で最後にマリさんはもうニコッと笑ってね、神様に感謝しましょうってこう言ったマリさんがね、だからまあ女子感謝しようと思ってこうね、普通にこうやって拍手するためだったんですって、普通に。でその当時の若者はこう感謝するときはこう頭に手をやって、こうやって、まだ当時19歳だと思うけど、ね、こうやってお尻を振ってコンサートに出するそうだって、これ光くんに聞いたんですよ、だったんですって、ね、で彼はコンサートでしたってやってたそうです。ところがその時はこうやって普通にね、こうやって拍手しようと思ったら、勝手に手を上に行ったんですって。僕はもう勝手に、説明つかないって。勝手に手に上が行って、ええー、と思ったら、こうやって拍手したんですよ、自分で。ええー、と思いながら。拍手した瞬間に、ドドーッと精霊満たされたんです。これはもう説明はつきません。なぜその時なのか。もう内側から喜びが突き上げてきた。ぐわーって。そして今まで幼い頃から聞いてきた聖書の言葉が、単なる知識ではなくて、彼にとって現実になったんです。ああ自罰に向かい、でもそれを十字架で許された、イエス様復活して生きている、自分愛されている、そういうことが全部知識じゃなくて、もう霊のうちに分かって、ブワーッと喜びが込み上げてきて、もう止まらなくなった、もうその喜びが、それは本当です、ちょっと普通じゃなくなった喜びが溢れてきて、頑張ってるのにもう内側から溢れてくる、これ聖霊のバプテスマって言うんですけどね、これでね、帰りの飛行機ももう8時間ぐらいから10時間ぐらいから眠れない、もう聖書読んで感動して神様を褒めたたえたり、ね、悔い改めて泣き出したりもやってみて、帰ってきてバスケットの仲間がみんないた、すごい連中、こんななんか、ねね、強いチームだったから福岡で、ね、その仲間が全員イエス様を信じたんです。残念なことに教会でしっかりつながらなかったから残念だけど、本当に信じた。結婚した時もみんな来ましたよね、覚えてらっしゃいますかね、ここすごいこういうのが ね、あの、2番目の会堂だった時ですよね、だからですね、でなかったね、彼が変わったの、本当に約束通りだったんです、作り変えられたんです、作 繰り返られた、全く本人が一番驚いてました。でね、その時ね、その後ね、検診して熊本行ってね、両親の気になった時ね、朝起きた時ね、お父さん言ってました。光が言うんですよね、朝起きたらね、はぁーってね、今日一日何があるかなって、もう期待でワクワクするって、神様今日は何をしてくれるんだろうって、もう期待でワクワクするって全く変わっちゃった。その息子の言うことを聞いたら、自分も嬉しくなって期待でワクワクするってお父さんが当時言っておられました。本当に、繰り返られちゃった。で今に至るまでね、今日は出なかったけどね、1分とかで出てきたり、ね、オンラインのことやっておられたりされますよね。何か言われた言葉を信じたんですよね。その通りになったんですよ。で神様がおっしゃったらそれはなるんですね。でなぜか、イエス・キリストには権威があるからです。しかも命をあげて愛してくださった愛のある権威ですから、その言葉はあなたを祝福する、あなたの愛する人を必ず祝福する、癒すし解決し解放するんです。でこの人はこの、ね、そういう人なんだ。イエス様のところに来て、一言くださいって、一言当ててください、一言でいいか、一言当ててくださいって。その一言で自分のしもべね、しもべは治って、でこれね、良くなったって書いてあるけどね、これ言語で言うとね、治ったってレベルじゃないんですよ。ナーマン将軍の話を先週したと思う。ナーマン将軍は、ね、将軍だからどんな額でも40と思うんですね、そこそこ、あるいは50代60代だと思うんですよ。でその雷病だったのが、ね、皮膚がきれいになったって書いてあるんで、幼子になったって書いてある。ってことは、まあ、40代50代60代の肌じゃなくて、幼子のように、本当に幼子のような肌になったってことは、単に良くなったんじゃなくて若返ったってことでしょう。この時の良くなったって言語はね、病気が治ったってレベルじゃないんですね。非常にもっと良くなった、元気になったってことです。だからね、主に求める時もっと大胆に求めてくださいね。まあ、そこそこになればいいななんてじゃなくて、本当に神様、あなたには奇跡がおできになるから以前より良くしてくださいって言って、もっと大胆に求めてほしいと思うんですね。それをね、覚えてください。で今日ね、主に言われてることはここなんですよ。一言でもいい、一言でいいから一言くださいってこの人は言ったんです。神の言葉には力があるんです。神の言葉には権威があるんです。神の言葉は愛なんです。だからイエス様は一言あなたの言葉をくださるなら、その言葉はあなたの人生に、あなたの愛する人の人生に具体的に成就して現れてくるんですね。で、なんで今抱えている問題が何であれ、主のところにイエス様と行きましょう。自分のために、愛する人のために、そして一言言葉をもらってください。その時、その言葉を通して神様はあなたに、あるいはあなたの愛する人の中に奇跡をなさいます。主はあなたを愛しておられます。あなたに言葉を与えてくださいます。この百人隊長のようにね、お言葉くださいって、ただ一言お言葉ください。そうすれば私のしもべは必ず癒されます、必ず治ります、必ず解決します、必ず勝利します。だから一言ください。ぜひね、今日エス様に言ってその言葉をね、もらっていただきたいと思います。お祈りします。天皇と様、御言葉をありがとうございます。一言くださいとこの人は言いましたけれども、どうぞ本当に一言与えられるように、私たちもイエス様にどんな権威があって、この方がおっしゃればその言葉はその通りになるということをイエス様信じることができるように、そして本当に主の栄光と奇跡を見ていくことができるように、力強い意味で思って導いてくださいますようにお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今具体的にあなたの願い求めを大胆に主のところに持ってきてください。自分のことでも、家族のことでも、友人のことでもいいです。健康の問題、経済の問題、心の問題、人間関係の問題、お仕事、学業、どんなことでも構いません。主のところにあなたの願いを持ってきてください。そういうに答えてくださいます。天皇と様、キリストイエスは何よって祈ります。一人が主の前に過ぎ出したこの願いと求めに今答えてください。自分のことでも、家族友人のことでも、その人のところに手を伸ばして、体と心を健やかにし、問題に対する解決と導きを与えてください。主イエスキリストの名によって、喉にあるがん、胸にあるがん、また腫瘍ポリープ、大腸にある腫瘍やポリープがん、消化器系、呼吸器系にあるポリープや腫瘍、イエスキリストによって命ずる。消えてなくなれ。聖霊の火によって 焼き尽くされなさい。イエス・キリストによって癌よ、腫瘍よ、ポリープよ、完全に消えてなくなれ。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。関節の痛み、背中の痛み、膝の痛み、肘の痛み、この関節の痛み、主を根本から触れて癒してください。イエス様って癒されよ。骨折した人に関してその骨を元に戻してください。癒してください。股関節が痛んで歩けなくなっている方は何か知らないです。全く痛みなく歩けるように、元気に歩けるように、イエス様って歩けるようになれ。難聴であったり、耳が聞こえなかったり、耳が調子が良くない方、耳に触れてください。鼻に触れてください。この耳鼻咽喉、耳鼻喉に触れてください。耳鼻喉に触れて、イエス様って見せる、完全に癒されよ、根本から癒されよ、聞こえるようになれ。すごい深い痛みを持っている方がいらっしゃいますけど、あなたはご存知です。主の愛の中で癒してください。アガペの愛を注いでください。恐れを取り除き、悲しみを取り除き、痛みを癒してください。イエス様によって全く愛は恐れを締め出します。恐れを取り除きください。恐れと恐れの霊、その人が出ていく。シャローム、シャローム、シャローム。傷を癒し、痛みを癒してください。イエス様ってシャローム、平安あれ。イエス様って癒されよ。境内の人に関して神様解決を与えてください。なんか具体的に求めなさい。あなたは自分自身で努力していることを私は知っています。でそれに関しては私がそれをさらに祝福しよう。思いがけない助けが来るのを見て驚くでしょう。でも具体的に祈りなさい。もっと大胆に具体的に祈りなさい。あなたが私に大胆に具体的に祈るときに、あなたの思いもしなかった方法で助けが始まってくるとおっしゃいます。イエス様ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ声願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、インターネットで礼拝されている人々とそのご家族と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。